します。
こんばんは、千葉慎吾です。よろしくお願いします。私は政治思想史や政治理論というかなり抽象的なことをやってるもんですから、市民の平和運動は駆け出しなんですけれども、小林さんとも 3,4 年ぐらいやってますね。ですからもう初心者とは言わないぞというふうに自分自身も思っているんですけれども、今川田さんがおっしゃってくださったように、まさに今決定的に重要な時期に差し掛かったなというふうに思っております。現在国会に出ている法案を見るだけでゾーッとしますね。そういうふうな時代で、平和憲法と一緒に共にですね、日本の公共の哲学を作ってきた教育基本法がまさにその改定されようとしているような、そして共謀罪というふうな新たなですね、国家がその管理するようなそういうふうなものが、通りそうな、そういう雰囲気のところですね。そういうふうなことで、決定的に重要な関ヶ原の段階に入ってきたなというふうな印象が非常に強くあります。私も昭和24年生まれなんですけれども、やはり中学高校とそれから平和憲法というのがですね、決定的に重要なものであるというふうな、ある種の緩やかなコンセンサスがあった中で、ずっと過ごしてきたように思います。そしてこの10年20年ですね、これだけその戦後平和主義あるいは平和憲法への思いが風化したというのはですね、想像できないような時代なんですけれども、しかしこれが現実であるというふうにも思います。昨年の11月に小金井で9条の会が発足されたわけですけれども、私も小金井に住んでおりまして、そこで話をさせていただいたんですが、その時に予想を上回る人が集まりました。700人という人がですね、集まって9条の会の結集に立ち上がった。日本語憲法が今こそですね、20世紀の日本に必要であって、これから平和憲法によって日本がですね、新たに道筋を切り開いていき、世界に寄与していくと、そういうふうに熱意を持っている人たちが、世代のさまざまな世代の方々にこれだけ多くいるというようなことで、私は大変元気づけられるような思いがしました。それからこの間、岡山大学の野田さんたちがやっているですね、路上投票で9条を守るというふうな人たちがですね、大体5対1か4対1ぐらいの割合でですね、数多くあると思います。これは大新聞の統計と違う点が気になるわけですけれども、しかしやはり心の中でですね、平和憲法をなくしたらですね、日本がこれから迷走するであろうというふうに思っている人が、老若男女も問わずにですね、数多くいるということが確認できて、大変嬉しく思います。小金に住んでいるんですけれども、そこでも救助の会大変活発に運動が行われていますし、平和への結集ということがですね、一つの合言葉になっています。それから小林さんが世界に書かれた、オリーブの木方式によるですね、平和への結集、平和を大切にする諸政党あるいは政党の議員の方々、それから各種の平和団体ですね、平和運動あるいは諸公人がですね、結集して今こそ声を上げると、そういうふうな機運がですね、次第次第にやはり高まってきてるんじゃないかというふうな印象を私は地域社会で感じております。今やはり思いますのは、どう見てもですね、日本国憲法、今の憲法が21世紀の日本にとって必要であり、むしろ自主的にですね、日本の外交や国政を展開していく上で不可欠である。これは自主憲法でないので改定というのが改憲派の人たちの議論でありますけれども、結局改憲の道はですね、ますますアメリカとの同盟関係を強化し、 日本を属国化させるそういうものであろうというふうに思うんですね。ですから自主性というふうなことから言えばですね、教育基本法や平和憲法にのっとってですね、これからやはり東アジアにおいていかに平和パートナーシップというんでしょうか、そういうものを作っていくのか、やはり戦争責任を不十分にしか果たしてこなかった我々の政府というふうなことを考えますと、そこに戻ってですね、東アジアの人たちと一緒に力を合わせるというふうなことが不可欠ではないかと、そういうふうに思います。それからヨーロッパ連合のことを思うわけでありますけれども、それにつけてもですね、やはりそこで言われているのは国家試験の相対化、試験の共有というふうなことですよね。まさに日本国憲法が前文と9条において国家試験の中枢にあるところの当選権、それを放棄し、さらに戦力というふうなものをですね、保持しないということを誓いですね、国権の発動たる戦争をですね、放棄している。まさに21世紀の将来に向けて日本国憲法がある種の先取りをしていると、そういうふうなことはですね、世界の数多くの人が言ってますし、日本でも数多くの人がそれについては確信をしている、そういうふうなことなので、やはり我々はそうですね、一歩も譲ることはできないであろうというふうに思います。もし会見がなされるとすれば、1回の会見では済まないと思うんですね。数字の会見がやはりこれから起こってくるでしょう。そうしたときに30年後にですね、我々はどういう憲法を持てるのか、そのことを考えるだけでもですね、ちょっとします。そんなことで長年で、いろいろこう仲間たちと最近話すことが多いんですけれども、私たちの掛け声はですね、護憲派の人たち、あるいは各憲派の人たちが仲間をとにかく1人増やそうと、十分に説明すればですね、やはりこの憲法がいかに優れたものであるのかというふうなことがですね、本当に分かってもらえると、若い人たちとも話せばですね、やはり十分に分かってもらえる、そういうふうな感触をですね、ずっと持っておりますので、私たちはやはり具体的にですね、さっき川津さんもおっしゃったけれども、身近な人たちの間にですね、まだ態度決定をしていない人たちに対して、やはり十分に説得し説明しですね、一緒に日本の将来について考えていくと、そういうふうなことがですね、決定的に大事じゃないかなというふうなことを思います。それから憲法によって守られてきたことというふうなことを考えますとですね、たくさんのことがありますね。15年戦争では2000万人の海外の犠牲者を出しましたけれども、戦後60年は、軍隊あるいは自衛隊の名で殺された人はほとんどいないと。そして 若者でも数少ない例外を除いてですね、戦場で犠牲になった人がいない。これはやはり平和憲法があるからですね。サマーの自衛隊がにおいて今のところ非常に幸運なんですけれども、まだ犠牲者が出ていないということ、ただ心身症やですね、精神的な病も自衛隊員が帰国して数多くかかっているということらしいんですけれども、しかし犠牲者はないというようなこともですね、やはり平和憲法が守ってきたことのもう一つのことではないかと思うんですね。ですから今多様な仕方でとにかく一生懸命ですね、努力しながらこの日本がですね、世界に発信できる世界平和のメッセージをですね、憲法をベースにやはりこれからも発信していきたいし、政治家や政党にですね、そういうことをやはり要求していきたいな、そんな思いでいます。身近からですね、やはり護憲新社と各憲新社を一人ずつですね、とにかく作っていこうというふうなこと、今一番私の心にあることですので、それを最後に強調させていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。